それでは必要十分と題しまして新井先生より説教をしていただきます。
前回創世記を学んだ際は、後に信仰の父とされるアブラハムがまだアブラムと名乗っていた頃、飢饉から逃れるためにエジプトに入っていった、その時のことを学びました。アブラムの妻サラはとても美しかったので、妻を狙う者たちに殺されてしまうかもしれない、そういう危険を感じたアブラムは妻サラを妹だと偽りました。エジプトに入ると、サラの美貌について噂を聞いたエジプト王ファラオはサラを自分の妻として迎え入れました。ところが本人たちが偽っていたとはいえ、サラはアブラムの妻でありましたから、結果的にファラオは人妻を自分の妻として迎え入れたことになってしまいます。その結果ファラオは神様の呪いを受けます。そのために宮廷内に大病が流行り、それをきっかけにしてファラオはサラがアブラムの妻であったということを知りました。そしてアブラムに恨み事を言いながら、それでも多くの財産を持たせてアブラムとサラをエジプトから追放したわけです。嘘をついた方が悪いと思うのに、アブラムとサラはお咎めなし、むしろ多くの財産を得てエジプトに来た時よりも豊かになってエジプトから出ていくと。一方サラを迎え入れたファラオには悪気は全くなかったわけで、わざと人妻を自分のものとしたわけではないのに呪いを受ける。なんとも不思議なというか、特殊に納得いかない展開なのですけれども、神様の恩寵を受けるものは何が何でも守られるというのが旧約聖書のストーリー展開でございます。今日お読みいただきました物語も、ここまで理不尽な話ではありませんが、そういった神様の恩寵をこのアブラムがしっかり受け取っていると、そしてまたアブラムがそれに応えているという、そのような物語展開になっております。エジプトを出たアブラムたちに甥のロトも帯同しておりました。アブラムはエジプト滞在の時に財産を劇的に増やしております。甥のロトもまたそれなりの財産、当時は金銀のほかに家畜などがそれにあたりますが、これらを持っていたようです。アブラムたちが天幕を張って住み始めた場所で、アブラムとロトの召使いたちが争いを起こすようになりました。それはそれぞれの家畜を放牧させる場所をめぐる争いでした。牧童たちが自分たちの家畜により良い牧草地や水場を確保したい、そう願うのは当然であります。しかしアブラムとロトがそれぞれ所有していた家畜に十分な場所を提供できるほど、そのとどまった場所は広くはなかったようです。そのために場所取りをめぐる争いが起きるようになりました。で、この場所取りをめぐるトラブル、その原因は場所取りですから、不足というのが原因です。足りない、これが原因です。牧草が足りない、水場が足りない、すなわち家畜の群れを連れた2つの世帯が生活するには狭い、場所が足りないということです。この足りない、不足というものが実に私たちの経済活動の動機になっています。私たちは資本主義であろうが共産主義であろうが、会社の経営者であろうが家計の管理者であろうが、不足を補うために経済活動を行おうといたします。衣食住を確保する、 家族を養う、そのために働きに出るわけですし、あるいは会社だったら利益を上げることを目的として設立され、人を雇い必要な活動を行っていきます。例えばお腹いっぱい食べて満足をしているという状態であれば、それ以上食べる必要はありませんから、食べるための活動行動というのは起こしません。満たされている、そういう状態、その満たされた状態をさらに溢れさせるよというようなことは無理にはしないわけです。逆にお腹が減っていれば食べ物を求める、そのための活動努力をいたします。料理をするのか、何かを買いに行くのか、飲食店に食べに行くのか、いろいろありますけれども、食べるものを確保するための行動を起こします。で、それを今の私たちの社会はお金を使っていたしますから、そのお金を確保するために働く、経済活動を行うとするということになります。足りないから、その不足を補うために経済活動をするという理屈です。しかしここに大きな問題が起きます。それは何がどれくらい不足しているのかということ、ここに問題の原因があります。今はお腹がいっぱいになるということを例に出してお話をしましたが、その不足というのが、そうした本当に純粋な生理的な欲求だけならまだしも、それ以外の部分でどれくらい不足しているかというと、それを測れないものもあるわけです。例えば会社は利益を上げる、それを目的として設立され活動するわけですが、どのくらいの利益を上げればもう足りました、十分ですというふうに判断されるでしょうか。もうこれ以上は儲けなくてもいいですという基準があるでしょうか。これはないんです。つまり利益は上がれば上がるほどさらなる利益を求めていくようになると、これは皆さんよくご存知の通りです。時々利益を還元するとか、利益を上げるのは目的じゃないから安くするしているとか、そういう謳い文句を聞くことがあります。実際にそうした部分もあるのでしょうけれども、多くの場合は例えば企業イメージを上げて次の利益につなげるとか、お客様をそのためにとどめるとか、そのような目的があるはずです。そしてお店でも会社でもさらに大きく成長し、さらに大きな利益を上げるということが目的となっています。これを足りているか足りていないかという基準で捉えてみるならば、どこまで行っても不足している、足りないという状態になる。決してもう十分です、満足ですというゴールはないと言えるわけです。いつまでもどこまでも不足しているのであって、その不足を補おうといたします。その結果、当然他者との競争が起こり、争いが起こり、侵略なども行われるようになっていくと。アブラムとロト、それぞれの牧道たちの間に起こっているのは、まさにこうした不足を補うためのに起きた争いでありました。そこでアブラムはロトに言いました。私たちは親類同士だ。私とあなたの間ではもちろん、お互いの羊飼いの間でも争うのはやめようと。アブラムはロトにそう言いました。アブラムの温厚で賢明な性格がこの姿勢に表れているように思います。親類同士の争いが醜い、それだけではなくて、牧道同士であったとしても、召使い同士であったとしても、やはり争うのはよろしくないと、それは避けようという姿勢、唯一の神を信じる者としてふさわしい存在だと、そういう人だという印象を私たちに与えています。そしてアブラムはロトに提案をいたしました。あなたの前には いくらでも土地があるのだからここで別れようではないか。あなたが左に行くなら私は右に行こう。あなたが右に行くなら私は左に行こう。アブラムのこの提案、自分自身を後回しにしている。まあ、彼に少し大げさな言い方かもしれませんが、私欲が前面に出てこない、そういう印象を受けます。ロトに対してお前は向こうへ行け、例えばそういう形ではなく両者とも新しい土地に行こうじゃないか、このような提案です。これはとても公平なように思います。さらにその行き先を右に行くのか左に行くのか、それをロトに選ばせる、自分ではなく甥に選ばせる。このことによって自分自身が有利にことを運んだという、そういう疑いを払拭いたします。これは本当にアブラムがどちらでもいい、まあ、ロトを優先しているというだけではなくて自分自身はどちらでもいいんだという、そういう態度を表していることを私たちに知らせています。でそれは多くの羊や牛という財産を養っていけるだけの土地を私はどんな形でも手に入れることができるんだという、そういう確信を持っている、そのことがここに現れ出ています。その確信、今も言いました、どんだけ多くの羊や牛でも養っていけるだけの土地を手に入れられる、それは神様がちゃんと備えてくださるという、そのような確信です。信頼です。だからロトがどちらを選ぼうとも自分は反対側に行くというふうに言うんです。ロトは見たときにヨルダン川に沿った低地一帯を目指して東に行くという選択をしました。そちらの方が豊かそうに見えたんでしょう。約束通りアブラムは反対側のカナンの地方へ向かいました。別れていった。別れた後、神様はアブラムを祝福してこうおっしゃいました。見える限りの土地をすべて私は永久にあなたとあなたの子孫に与える。あなたの子孫を大地の砂粒のようにする。大地の砂粒が数えきれないようにあなたの子孫も数えきれないであろう。これは神様の恵みの約束です。まあ、永久に土地を与えるとか、子孫が砂粒のように増えるとか、今となってはそれは誇張した表現にも思えますが、実際アブラムを祖としたイスラエルの民は本当に多くの民を抱える、数えきれないほど増えたわけですから、まさにこれは恵みの約束であって、それは成就した、していると言えます。でこの恵みの約束、何によってもたらされたかというと、まあ、神様の恩寵です。同時にそこにはそれを信じるアブラムの信頼がありました。神様は自分と妻そして財産を恵まれる、そのように信じる信頼が神様からの恵みの約束、これを導いているとも言えます。今日お読みいただきました物語で言えば、アブラムがどっちに行こうとも、どの土地に行こうとも、その自分の財産である羊や牛を養うのに必要な牧草地や水場が必ず与えられるんだ、そこで私たちは幸せに暮らしていくことができるんだというふうに信じているとでも言いましょうか。これは神様の恵みの根拠が 何かということをはっきりさせています。今も言いましたように、これは神様の恩寵なんです。信頼するアブラハムをしっかりと守る、恵むという約束です。ということは後にユダヤ人たちが固執することになる。 立法というものは恵みの約束の根拠にはならなかったということが分かります。掟を守ることによって私は救われる、恵まれる、恵みや救いはそのことによってもたらされるというのは、これは幻想だった。私たちの恵みも救いも一方的に神様から与えられるんだ。私たちはその与えてくださる神様を信じるんだ、その約束を信じるんだ。それ以外に私たちの約束を保証するものは何もなかったということです。その神様からの恵みであり、恵みを感謝していただく、これが私たちの喜びであり、まさに豊かさであると言えます。往々にして人間の欲というのは今あるものよりもさらに多くのものを欲する、あるいは自分のイメージした通りのものを欲する、あるいはさらにそれ以上の恵みを獲得しようとしていこうとする、これが欲と呼ばれるものである限り際限がありません。いくら恵まれても恵まれても、初めにお話ししたお店や会社の成長と同じように、いつまでたっても足りない、不足、それが続いていると同じような状態になってしまいます。そこには満足するというゴールがない。でも神様への信頼を第一とする人は、今あることに感謝をする、今与えられたものに感謝することができるわけです。人間にはどれだけの土地が必要かという物語があります。ロシアの作家トルストイの作品です。絵本などにもなっておりますから、ご存知の方もおられるかもしれません。百姓のパホームは勤勉に働いておりました。でも隣近所との小競り合いが絶えることなく悩んでおりました。そこへ旅人がやってきて、安く良い土地が他にあるということを教えてくれました。そこでパフォームは全財産を売り払って、旅人が教えてくれた土地へ移住いたしました。確かにその旅人が言った通り、移住した先でよく肥えた土地をたくさん手に入れることができたパフォームは、暮らしが10倍良くなりました。そうこうしているうちに、勤勉なパフォームはもっともっと収穫を増やしたいと思うようになりました。そんなことを考えているところへ別の旅人がやってきて、あなたの持っている財産があれば好きなだけ土地を手に入れられる、そんな場所がある、そういう村があると教えてくれました。そこでパフォームは貢ぎ物を持って、その教えてもらった村へ出かけていきます。貢ぎ物を差し出すと大歓迎されました。何でも欲しいものを与えようと、そう言われたパフォームは土地が欲しいと申し出ます。村長さんは、よろしい、では明日夜明けから日没までの間に、あなたが歩いて回った土地をすべてあげようと約束をいたしました。パフォームは大喜びで、翌日夜明けから歩き始めました。もう少し行けば川がある、もう少し行けば森がある、そうやって必要などころかそれ以上の、むしろ欲張りすぎるぐらいの、どうしても使い切れないぐらいの、というかはるかに使い切れないような広い土地を囲ってしまおうと歩き回りました。欲張りすぎて時間が足りなくなってきました。約束の日没までに戻らなければ全て泡と消えてしまいます。パフォームは死にそうになりながら走ります。そしてようやく日没きっかりに無事ゴールにたどり着きました。村長があっぱれと笑っている横で、しかしパフォームは息絶えてしまったというお話です。必要にして十分だという言葉があります。必 要なんだけれどももう十分だというそういう意味です。何も足さない、何も引かない、それでいい、まさにちょうどいいということです。そのちょうどいいというのがどれくらいなのか、その加減、実際のところ私たちには分かりません。自分がどう感じるかなのでしょう。それを神様に委ねるという信仰の決断によって測ることができるなら、私たちは今も後もいつでも必要十分な状態に置かれているということに気づけるのだろう、そのように思います。私たちの思いに従えば、私たちはおそらくいつでも足りないと感じるのかもしれません。でも神様は私たちにその時その時に必要なものを備えていてくださる。ですから私たちの今ある状態は全ていつでも必要にして十分なのでありましょう。そのことを神様に信頼し、神様に全てを委ねることで感謝して受け止めることができるなら、こんなに幸せなことはありません。私たちをご存じでいてくださる神様が、私たちの必要をいつも満たしてくださっておられるのだ。そのことを心に留めて感謝する歩みでありたいと思うのであります。一言になります。主なる御神様、このひとときを感謝いたします。どうぞあなたの恵みを十分に受けている私たち、その恵みの中で日々感謝しつつ、あなたと共に歩んでいくことができますように、守り導いてください。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。